緒にボードゲームしよう。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ひぱみです。
さらにサブパーソナリティの
ひさりんです。
みくたです。
イエーイ。はい、というわけで今回とうとう始まりました第99夜ですよ。ちぱみさん、
あ、
来ましたね。
なんと不吉だ。
不吉何が不吉。
苦しい。
なんでやねん、無理やりやな。あ、ホラボドのホラーの部分ですか。
はい。
なるほど。まあもう気づきの通りカオリンさんが、
はい、
今回もいないんですよ。
と思ったのに
ね。え、いや残念なんですけど、まあこんな大事なね第99夜、
はい、
ね、節目に近いタイミングで、はい、いない。これはね、実は一昨日までは来るっていう話だったんですけど、ちょっと突然のトラブルがあったみたいで、それで来れないみたいなんですよね。だからちょっと
ショックな内容、
そう、かおりさんにはちょっと頑張っていただきたい。はい、出したらもう出ないかもしれないですね。頑張ってほしいですけどね。まあ、病気じゃないってことだけをね、
はい、
リスナーにお伝え
して。かおりさん自身も元気ですし、かおりさんのご家族も元気なんです。
そうですよね。ちぱみさんもついこの前お会いしましたよね。
そうですね、
一緒に飲んでましたよね。
はい、
だけど、
かおりさん、イメチェンもされててね。
え、イメチェンしてたんですか。
はい、
何イメチェンで鼻がもげてたとかそういうこと。
違う、それはイメチェンしすぎじゃないですか。
あ、そうですか。
しかもネガティブな人にね。
あ、そうか、そうか、ゾンビになってた
の。ゾンビになってたの。あ、逆に会いたい。
会いたくないのね、普通の時は。
いやいや、そんなことない。
会いたくない。
氷さん、そんなことないですよ。
ゾンビが好きなんだね。
なるほど。イメチェンもされて髪切ってたんですよね、確かね。
そうなんですよ。
どんな髪型でした？
ですね、なんか肩ぐらいまでのボブに、だいぶ長かったんですけど、ストレートでね。でも肩ぐらいのボブになって、
あ、そうですか。
パーマかけられてて、で、風が吹いたらたまに聖子ちゃんになるとか言ってて。
わお。
は？
素敵。
そうですか。
はい、
はい、あざーす。
はい、
はい、まあ、そんなことはさておき、
はい、
はい、もう大事なのは今の私たちですから、はい、今回も頑張っていきますが、
はい、
最近どうですか、何かありました？あ、何もないんですね。あなたたちの人生は2週間経っても何もないんですね。わあ、へいへい、ボンボンですか。
いやいやいや、花見しましたよ。
花見ね。あ、どうでした、ひさりんさん、花見しました？
してないです。
え、
花見なんてしてない。
いや、男とね。
してない。したことない、花見。
したことない。
したことないの？
したこと、花見ってなんかこう、花見ながら、なんか、パワーってしたことないですね。
何パワー？
桜立って見て、歩いて終わりみたいな。
ああ。
なんかこう、花を見ながら、宴会とかしたことない。
ああ、そうですか。バーベキューとか？
ない。
仕事先ではない。
ないです。
花見ない。
いや、だって、もう、ヒサリンさんね、まだこの中で言ったらダントツで若いし、もう学校とかね、そんなみんなで行って、もう、場所も取ってないくせに、いきなりビニールシートをバサー置いたりとかね。
バサー置いてね、なんか、隣の、その、席のところに行って、なんか酒かっぱらって。
そう、あるある。ありますよ。そういうことしてたんでしょ？やりたいね。なんで今、不謹慎な話して。そしたらやりたいっていうのね。そこが悪いですね、あなた。
結構ひさりさん、オラオラ系なんで。
確かに。
楽しそうじゃないですか、それ。なんか。
楽し
そう。ちょっと隣の人と仲良くなっちゃうみたいな。
いや、気をつけてください、ね。もう、酔っ払った男は危険ですから。
あ、それ怖いな。
すぐに抱かれますからね。
怖いな、
うん。はい、気をつけて。まあ、そんな花見もね、はい、まあ、さておきながら、私はですね、
はい、
ちょっと最近ちょっと喉が、やられまして、まあ、今でこそちゃんと喋れてますけど、
はい、
まあ、ほんのちょっと前までほんとガラッガラ声で喋れなかったんですが、それちょっと病院行ったんですよ、
うん、
ね。シタリーさんもナースだか分かると思いますけど、病院、
はい、
病院ってね、なんかね、クラスそれぞれあるじゃないですか。なんかいいとこの病院と、なんか妙にジメーっとして、なんかじいさんとばあさんがカラカラカラカラカラって言いながら、なんか車椅子押してるだけみたいな、なんか怖いとこあるじゃないですか。
ま
あ、その校
舎深いと言いますか。
そう、その校舎の方に行きまして。
なんでですか、ね、
校舎の方。
クリニックじゃなくて病院っていう。
もう病院、ほんとに、しかもなんかすごい昭和テイストな。
はいはい
ちょっと職場に一番近いそのまあ喉ね、うん、まあ専門のところで探したらそこしかなくて、うん、
はい、
で行ったらもう怖い、もうなんか電気もお昼なのになんかカチカチカチカチカチカチみたいな、
はい、ああ、なんかちょっとやみやみ芝居です、
そう、なんか全員マスクしてるみたいな、
はいはいはい、
怖いと思って、
はい、
で お客さんじゃない患者さん、
はい、
みんなじいさんとばあさんで。と思って、でまあ普通に受付して
はい、はい、
でまあ中入るじゃないですか、うん、はい、そしたらもう本当ヨボヨボのおじいさんがお医者さん でそこ座ってくれと、
はいはい、
でまあもちろん 座りますよね、で座ってそしたらどうしたのって言うから、ちょっと喉が痛くて夜咳が出るんですよって言ったら、
はい、
ああそうなんだね、じゃあちょっと脱いでって言われてね、
はい、
うん、まあ、脱がされるんですけど、
はいはい、
なんかおばあさんが出てきて、おばあさんのナース、もうほぼおばあさんのナースが出てきて、で、急に私を羽交い締めみたいな、こう、なんか、後ろからガッてして、
で、それ何しちゃったの、
暴れてるわけでもない私のお腹ね、その服をベローンってなんかして、で、うわーって、私もうわーっていう、もうなんかちょっと前のめりな姿勢で、そしたらそのおじいさんが、わかんない。ほんでもなんかピトピトピトピトっていつも聴診器つけて、で冷たいけどこうやってすごい雑なんですよ、もうピトピトピトザーン、なんか右手で私の左肩をグリーン回すみたいな、ザーン回して、でまたピトピトピトって3回ぐらいやって、でなんか鼻だねって言われたんですよ、鼻だよって言われて、鼻が詰まってんだよって言われて、
喉はよ、
鼻が詰まってるからだよって、なんか長い棒、なんか銀色の長い棒の先端になんか赤い液体塗って、
はい、
まだ羽交い締めですよ私、おばあさんにその状態で、多分そのために羽交い締めにしたんだと思うんですけど、鼻の穴の奥にグーってその棒をギューって入れてグリグリグリって回すんですよ、
はいはいはいはい、
多分なんか薬塗ってるんですよ私の鼻の中に、はいはい、でももうあまりにも苦しくて、でいやめっちゃ辛かったんですよそれ、
はい、
だからもう涙出てきて、この年ながら、
はい、
うーって言いながら、うーってなりながら涙で出てきたら、おばあちゃんがそのまんまなんかティッシュバーンってね、
ティッシュ
渡してきて、はい、涙拭きなって言うんですよ。
優しい、なんかちょっと優しい。
いやいや、
優しいか。
どこここみたいな。レジスタンスのアジとかよ。
怖
っ。何なんだよ、ここと思って。
なんか、なけなしの医療品でね。
でもう大丈夫、すっきりしただろうとか言って、もう帰りなっつって帰らされたんですよ。
でもその後マミさんそんな1週間ぐらい治ってなかったですよ。
そう全然あれ鼻が詰まってたからじゃないんですって、いろいろなんかあったんですって多分、
はい、
だから仕方ないから薬局行ってね別の薬買いましたよ。
え、
うん、
薬くれなかったんですか。
いやくれましたけど全然効かなかった。
ああなるほど、
鼻が通るだけのやつだった。
喉は治らないですからね。
うん、なんですよ。なん、はい、皆さんもね気をつけてね。
はい、そうですよ、
ね。本当に入った瞬間にもうなんか蛍光灯がもうカチカチってなってる病院はすぐ出た方がいい。
はい、
ちなみにサリンさんの病院はあれですか？蛍光灯はちゃんとついてます？
ついてますね。
あ、
大丈夫です。今のところ。今のところまあおじいさんいっぱいいますけど、もう若い人も。
はい、ああそうですか。綺麗なとこ、
綺麗ですかね。
あ、
綺麗ですよ。
なるほどね、はい、やっぱナースとしては綺麗なところで働きたいですよね。
はい、
うん、まあそんなこんなの、まあ、春でしたが、はい、まあそんなわけでね、まあ、
はい、
今日のお届けする、いやていうかそもそも、
はいはい、
今日本当はボードゲーム1本とね、うん、ホラー映画1本をお届けする予定でしたよ第99回として。
はい、
うん、
そうですね。
でも厳選に厳選を重ねた第99回用のね作品も用意してたのに、まあ、カオリンさん来れないということだったので、
はい、
まあ、今回は残念ですけど、
はい、
うん、
はい、
ボードゲーム1本で、
はい、
はい、紹介となりますが、
はい、
だからこそ今回のボードゲームはですね気合を入れて皆さん、
はい、
はい、
紹介しますよ。今回ご紹介するボードゲームはこちら、イキイキ
イキ
イキイエーイ、イキでございますね。
イキですね。
はい、じゃあチョパミさんいつものやつお願いします。
ああ、はいはいはい。対象年齢が13歳以上、プレイ時間が60分から90分、対象人数がプレイ人数が2から4人となっております。
なんすか対象人数って。あなたほんと99回目までもなんか適当ですね。
あ、大丈夫だって、江戸ですね。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい というように今、はい、くぱみさんがね、ちょっとフライングで、対象じゃなくて江戸ですね、なんてわけのわかんないボケをかましましたが、
はい、
こちら、イキというゲームはですね、ゲームマーケット、ね、2014の春でですね、頒布されました、江戸職人物語。で、それを大幅にブラッシュアップしてリメイクとなったのが、この新作のイキなんですね。なので、ボックスアートの横を見ると、そのね、はい、
本当ですね。
元のタイトルである江戸職人物語って書いてあるんですけど、うん、このですね、まあこのイキ販売元はうつろいさんですね。これねアルファベットなんでね UTSUROI ですね。
おお、よく言えました
ね。うつろいです。
うつろい、もうまたうつろいさんのホームページがおしゃれですね。
あ、そう、ちぱみさん見ました？うつろいさんのホームページ、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。
めちゃくちゃおしゃれですね。
なんかね、トップページがもうね、あれなんです、ボードゲームの写真じゃなくて、うん、あの舞妓さんが赤い傘持ってこうやって振り返ってる、
素敵、
すごい素敵な写真なんですもんね。っていうか何のサイトやねんみたいな。
確かに。
そうで、うつろいさんはじゃあそもそも何かというと、はい、アナログゲームの開発とか製造出版を行っている合同会社なんですね。うん、うん、でデザイナーはね、イキのデザイナーは去年一世を風靡したあの枯山水ね、ちばみさん、
はい、
うん、そんな枯山水はまあ去年も大ヒット、超大ヒットしまして、もう香取慎吾からもういろんなテレビでもう報道されまくって、
ニュースもね、
日本中から、うん、消えてなくなって、
はい、そうですよね。でオークションとかでも2万円、
うん、そうそうそうそう、
すごい、
すごい状況になった。そんな枯山水のデザイナーである山田浩太さんで、この移ろいという企業コンセプト自体が、その美しく雅なボードゲームを日本から世界へ発信するということだそうで、まあ、この域時代はその移ろいの第一作目。
はい、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、まさにもう雅ですよね、この見た目からしてね。はい、うん。これアートワークがたまらない。これアートディレクションは、その山田浩太さんがやってるんですけど、グラフィックデザインはですね、我らが、
はい、
炭酸ファブリック、さすがでございますよ。
炭酸ファブリックさん。
はい、ということで、まあ、このね、まあ、早速紹介していきたいんですけど、
はい、
うん。ここで問題です、皆さん。
はい、
ね、さ、お三人に、お三人にここで問題ですよ。ていうか今回はちょっと、はい、あのホラーがない分、ところどころに江戸にちなんだ問題を出していきます。
おー、面白そうですね。え、三択ですか、ちゃんと。
いや、ちゃんと三択じゃないです。
え、三択じゃない。
はい、ちゃんと答えていただく。いや、これはもう歴史を勉強していれば大概わかる問題。
そうか、大嫌い。
はい、でもイタリーさんはね、あのついこの間まで勉強したはず。
いやいや、でも私理系だったんで、こういうあのダメです。理系だったんです。社会とか国語とかも英語とかダメです。
はい、ではここで問題ですが、江戸時代というのは西暦何年から何年まででしょうか。はい、ちぱみさん。
え、うーん、いい線いきましょうですね。
あ、違います違います。
違います。
真ん中当てるわけじゃないですよ。何年から何年までを指して江戸時代というでしょう。
全然全然もうほぼ日本史なんて、でもなんか中学ぐらいで卒業しましたよ。
おー、じゃあシャリンさんどうですか。
1000
お
600年くらいから800年ぐらい。
あー、素晴らしい。はい、1603年から1868年までですね。
おー、すごい。
さすが。前聞きました。
聞いたんですか。
もみさんが言ってるの聞きました。
ほら。まあ、よく覚えてましたね。そうですよ。ちぱみさんも一緒にいたのに全く覚えてませんからね。
全く覚えてないですね。
まあ、このテレビドラマなんかでもね、よく舞台にされるこの江戸時代なんですけど、はい、まあ、よくよく計算してみるとですね、まあ、今からたかだか148年前ですよ。ね、江戸時代。まあ、戦国時代も終わって、まあ、比較的平和で豊かであった頃ですよね。で、イキはですね、その中でも文化文政時代、はい、1804年から1830年ほどですね、
うん、
が舞台となっておりまして、江戸の華やかな町人文化と600以上に及ぶたくさんの職業をテーマにして描いたゲーム、それがイキなんですね、はい、うん、で、江戸の春夏秋冬を通して最も粋な江戸っ子になるというのが目的になります。
ああ。
まあ、そんな粋になる、どうやったら粋になれんねんという話じゃないですか。
うん。うん、
まあ、そこら辺はちょっとインストしながら、まあ、お伝えしていきたいところなんですが、
はい、
またここでも問題です、はい。この頃の日本の人口は何万人だったでしょうか。
日本全部ですよね。
はい、そうです。 はい。
え、早くないですか？
え、ね、
早い。早いも遅いもないですよ。これはラジオですからね。どんどんいきますよ。はい、
今の四国の80万人でしたっけ、うん、
四国全部で80万人少な少な最低。そんな少ないわけないでしょ。今もうみんな怒ってますよ、四国の人。そこまでじゃないよ。徳島が80万人ですよ。
あ、
私の実家の徳島がね。
じゃあ、3000万人。
おー、3000万人。
はい。
正解です。
え？
はい。実際に日本の人口は推定ですけど3000万人当時。
へ
ー。これあくまで推定なんですけど、
結構いたんですね。
あの、乳幼児、ね、はい、の死亡率も高いこともあって、
あ、
なんか班によってはですね、あの、8歳未満の子を数えなかったらしいんですね、当時ね。
へー。
うん。あと差別も強くあったじゃないですか。
はいはい。
なんで、得たとか否認といった立場の人も、まあ、数えられてない可能性はありますが、それでも推定3000万人はいたであろうと。
結構いますね。
いや、自分で言ったんじゃないですか。やっぱ答え見たでしょ、今。
見てないですよ、見てない
ね。え、ミクタさん今見てましたよね、ちょっと。なんかチラチラチラチラしてましたよね。ダメですよ、本当に。
いや、ミクタさんはこっち陣営なんで。
何や、こっち陣営。人狼かよ。はい、という感じで、まあ、ちょこちょこ入れていきますが、はい、この問題、
はい。
はい。はい、では、インスタに入っていきます。あ、じゃあ、チョパミさん、ちょっと、インストできるんじゃないですか？
え？
いや、もうだって、第99回ですから。
わかりましたよ。
はい。
お願いします。
やっぱ、あの名物が、あの名物が見てみたいですからね、ヒサリンさんね。
息ですよね。はい。
はい。
息はですね、ですね、日本の江戸時代の町人文化をテーマとした戦略的なボードゲームです。
うんうん。
はい。
はい、
でですね、
はいはいはい、
まあ、街の中で、
うん、
その1年を通して、
うんうん、
ラウンドが進んでいくんですよね。1から10、はい、
はい、
1月ごとに1ラウンドとして数えていくんですよね、
はいはい、
だから12ラウンドですかね、
うんうん、
あってでプラスおまけもあるんですけども、
はいはいはい、
その中で何をするかというと、
うん、
この職人たち、
うん、
町人たちを、うん、誰かを雇ったり、
うん、
お金をかけてその火消し力っていうその江戸の町の火を消す。
はい、というわけでね、まあいつもの名物見れましたね、三草さんね、よかったですね、はい、出ましたよ、このフェードインストラクターの本領発揮。びっくりでした。結構早い段階からつまずいてましたけど、
ね、インストしてる間に、
うん、
ミクタさんと、
うんうん、
あとはるちゃんさんが、
はるちゃんさん、
はい、
うん、今いないんですけど、
今はいないんですけど、
はい、
はるちゃんさんが2人一緒にプレイしてたみたいなんですけど、
は
い、そのプレイした時のその、うん、プレイ感っていうのを聞いちゃって、なんかはるちゃんさんが町人を餓死させたりとか、ミクタさんが、
うんうん、
はい、町人を火で火事で殺したりとか、も
う
結構ひどかったみたい
です。そうですね、
それちょっと、
いや、人聞き悪。何そのゲーム。怖
怖い。最初だから何していいのか分かんなくて。
ね、
ちょっとね、
殺しちゃいましたけど。まあ、殺すゲームじゃないんで、ね、そういうブラティーン的なものじゃなくて、ね、
はい、
これもちゃんとした江戸にちなんだものですが、大まかに言うと、
はい、
このゲームはですね、自分自身は職業斡旋上的なね、立場となって、その親方となりますと。その親方となって、この江戸の街、かっこいいですけど、このでかいボードの中、これが江戸が描かれてるんですけど、
はい、
ここをぐるぐる、こんな感じで、ぐるぐるぐるぐると回ってすごろくをすると、まあ、そういう風に思っていただいて、うんうん、で、到着したマスの書かれたこのアクション、ね、お店アクションなんですけど、このお店アクションと、そこにいる職人アクションを行いながら、1年12ラウンドプラス正月の13ラウンドをこなして、勝利点。これが要は生き点ですよね。
その
生き点を貯めていくというゲームですね。はい、
はい。
で、
はい、
どのようにゲームが進行していくかというと、実はま、このゲーム、まあ、60分か90分とあるように、ちょっとね、やることもそれなりにはあるんですが、うん、まず、生き様フェーズというのがあります。はい、この後の手番順ですね。この後に実は行動フェーズが来るんですけど、その行動フェーズの手番順を、かのフレスコ、ね、ボードゲームフレスコと同様に、早い者勝ちで手番順を取っていく。っていうのが生き様フェーズなんですね。
はい。
ちなみに、その手番順を決める際の手番順は、火消し力が高い人からですね。もうわけわかんないですよね。手番順を決める手番順ですけど。はい。で、その生き様フェーズで、こういう風に、ね、1から4まで書かれたマス、 このどこかに置きますと。まあ、このゲーム4人までで遊べるので、この1から4のどこかに置きますと。で、被っては置けません。ね、他の人が置いているところにはもう置けなくて、で、置き終わったら生き様フェーズが終了。この後の行動フェーズの手番順は、その1番の人、2番の人という風に順番にやっていきます。
はい。
はい。
いや、もうでも、このね、なんか手番を、うん。毎ラウンドごとにこう決めていけるゲームってなんかすごいワクワクします
よ。あ、ってことはフレスコも好きですもんね、チュパミさんね。
はい。うん、フレスコも好きですし、うん、ディシダオファンも好きですよ。
いやー、そうですね。はい。まあ、ディスタンファーの場合は、その、まあ、結果そこが手番に繋がっているんで、はい、直結して決めていくわけじゃないんですけど、はい、こうやって直結して自分の手番を決めるというこのハラハラ感、ね、はい、この後の行動をみんなに明かす感ですよね。何しようかっていうのをところどころ見せる風になってくるわけですよね。
ああ、そうですね。あの、うん、透けて見る、見える感。
はい。っていうところを、まあ、こなした上で、続いて行動フェーズに入っていくんですけど、はい、ね、職人カードの獲得。そして自己間の移動&アクションっていうのを順に実行していきます。で、職人カードっていうのはこのボードの脇に置かれましたそれぞれの4つの職業ですね、はい、これはカードですね、用意されているんですけど、
そうですね、
はい、これがですねそれぞれ効果を持っていまして、
はい
はい、こいつに対して、お金を支払うことによって、雇えるわけですね。
ああ、
う
ん、このカードがまた可愛いですね。
可愛い。
可愛いですか？
可愛い。可愛いです。
これ可愛い、まあ、可愛いか。まあ女の子って本当何でもかんでも可愛いって言うよね。
私には分からん。
そうね。ミグダさんね、これだって部屋、部屋中にこんなの。
うさかわ。
うさかわ。怒られますよ、ダンサーさんに。
嘘、じゃあ本気かわ。
本気かわって何で本気かわ。本側じゃねえか、それ。
本
側。違うわ、意味が。何でも可愛いっていうの。
可愛いですよ、この牛とかも可愛いし。なんかこの絵の細かいとこすごい可愛いんですよ、よく見ると。あ、カード関係ないですけど。
はい。じゃあ、ヒタリンさんは何ですか、この行きのアートワークの絵が部屋中に飾られててもいいってことですよね、可愛いから。
まあいいじゃないですか、天井とか。
天井
だから妖精みたいですよね。
なんで壁じゃなくて天井に限った話なんです
か。寝るとき上に見上げて、ああ見上げたら
寂しくないぞって。
はい、まあ、どんなアートかも言わずによくそこまでね言いますよね。まあ、このアートがですね、まあ後でも言おうと思ったんですけど、はい、基本的にはあの絵巻物的な、まあ、タッチで統一されていて、ね、もう本当に独特な、ね、なぜ独特かっていうと、その絵巻物風なんだけど、今時らしさも取り込んだカラーバランスなんですよ。
そうですよね。う
ん、だから、こうやって可愛く見えるんですよね。くすんだ色のように見えて、実はビビッドな色も所々で使っているってところがまた粋で、うん。うん、まあ、それはそれとして話戻しますが、
はい、
その職人カードというのを雇いましたら、そのままその直後に、こうやって、置きます。はい、
あの長屋の上にね、
そう、長屋っていうのはこのボードのね4つグループで長屋がそれぞれあるんですけど、その長屋のマスの上に1枚置きます、ペロン、
はい、
でこれによって自分のね、雇っている、ものである職人であるよというのを、表します。
はい、
でそれが終わりましたら次は自分の駒の移動ですね。これはスゴロク状になってるので、この江戸の町をぐるぐると回るように、自分の親方駒っていうのをさっきその置いた、ね、生き様フェーズで置いたその番号のところに実は右に矢印が書かれてるんで、
はい、
その矢印の数分親方駒を進めると、はい、こうやって進めていきます。これが自己間の移動、はい、そしてその到着したところに、書かれているアクションのアイコンを見てそれを実行しますよと。
はい、うん、あれなんですね、手番が先にしたい場合、スタートプレイヤーとか取りたい場合は、
うん、
進める数が一つとかになってくるんですね。
そうなんですよ。うん、そう。チュパミさんの言う通り、一番が当然美味しいじゃないですか。だって、横に並んでいる職人カード選びたい放題ですよ。
そうです
ね。ね、お金が払える限りは。
はい。
だけど、一番を選んでしまうと、歩数は一歩だけ、一マスだけしか移動できませんよ。はい、ところが、4番ね、最後手番になると、まあ、大体職人カードなくなってたりとか、不利に動くんですけど、歩数は4歩も動けます。 ところがこのゲーム3歩動きたいのに4本とこしか空いてないとか、そういうこともあったりするので、そうなので火消し力というものはだいぶね大きくなるんですよね、はい、うん、まあ、そこら辺も考えつつですが、うん、そしてですね、この着地した場所に、置かれている職人カードのアクションもついでに行うことができるんですけど、その時注意点としてはですね、他の人が雇っている職人カードのアクションも使用できちゃうんですね、はい、うんうんうん、そこがこのゲームのポイントなんですけど、うんうん、これによってまたいろいろ盤面変わってきますが、どこに配置するかってことですよね。で、その人の職人カードを使ってしまうと、その職人のレベルが上がってしまいます、
はい、
成長度というのが3段階で実はこのカードの中に表示されていまして、はい、その成長度が上がれば上がるほど、この後行われる決算によってその雇っているプレイヤーが手に入れるボーナスっていうのはどんどんどんどん豪華になってしまうわけですよ、
はい、
なんで勝手にアクション使っちゃうよと言いながらも成長させてしまうので、デメリットもちゃんと発生するわけですよね、
ここもうまく作られてますよね。
そうですね、うん、っていうのも含めて考えなくてはいけないってところが、この域での、まあ、基本としての遊びの部分ですね、うん、で、さらにですね、季節ごとでさっき言いました決算が発生しまして、はいはいはい、決算がですね、まあ、いろいろとボーナスが発生するんですが、例えば長屋、これ4つのグループでボードに書かれてるんですけど、この1つのグループに対してどれだけ同じ色の職人カードがあって、それらにどれだけ自分のものだというね、この自コマ、これね、職人コマですけど、うん、このコマを置いているかっていうところで、ボーナス、勝利点っていうのがもらえるのが変わってきますよね、
は
い、
うん、同じ長屋に、
そう、
同じ色の、
そうそうそう、うん、ってことは、まあ簡単に言えば、たくさんその同じタイプの職人、はい、黄色のカードの、職人をいっぱい雇って、うん、で、同じ場所の長屋に配列していけば、これはもうね、ボーナスガガンと上がりますし、はい、そうですね、うん、それによっての効果もね、勝利点も9点とかね、12点とかいきなり入っていくんで、はい、一気に他の人に差をつけれるんですけど、
どう？
この後ですね、まあ、説明する火事というものが発生がありまして、はい、それによってまたピンチに陥ると、
うん。
で、ちょっと話戻しますが、決算においてですね、ここで大事なのは、そのボーナスに向けて動くことも大事なんですけど、飢餓というものもあります。
はい。
これは要は、その雇ってる職人に対して、食料払えよと。
はい、はい。
ね。お前がね、働かせてんだから、その分給料。ね、当時給料って、まあ、結構米で払われてたりもしたんですけど、うんうん、武士なんか特にそうなんですけど、はい、そういった風に、この米俵のコマをそれぞれに支払わなきゃいけない。で、これが支払われないと、その職人は飢餓で死んでしまいます。
悲しい。
死んで捨て札として、はい、そうですね、ボード上から取り払われてしまいますよと。はい。
しかも永遠に戻ってこないと。
まあ永遠に戻ってこないですね。死んだのがね、蘇るなんていうゲームじゃないですから。
はい。
うん。でですね、まあ火事について説明しますが、火事はですね、5月、8月、11月という風に、このゲームにおいて3度発生します。
で、結構頻繁なんですね。
そう、結構頻繁に発生するんですけど、はい、それによって何が起こるかというと、
はい、
火事タイル。
はい。
これが4種類あるんですが、これを1枚めくって、
うん、
これがですね、火事の起こる場所を示しているんですけど、
ここは運ですよね。
ここは完全に運なんですけど、ランダムで決まるんですが、はい、ベロッとめくって、はい、ここ火事発生しました。はい、そこに住んでいる職人、はい、どのプレイヤーのものですか、
はい、
で、そのプレイヤーの火消し力はいくつですかって見ますと。
はい、
で、その火消し力が、その火事のパワーっていうのはね、5月だったら5、8月だったら8っていう風にパワーがね、火力ですよね、はい、が決まってるんですけど、その数値よりも火消し力上げれていれば守れます。でもそれよりも低かった場合は残念ですけど、この職人っていうのは火事で焼け死んじゃうわけですよ。
悲しい。
そして焼け死んだらそれだけでは終わりません、
うん、
どんどんどんどん隣に移っていくんですよね、
うん、そうなんですよね。
もちろん長屋ですから、はい、隣に移って隣に住まう別の職人も焼け死んじゃう可能性があるよと、
はい、
でその時にそのプレイヤーの火消し力が、高ければそこでストップ、ダメだったらそいつも焼け死んで、さらに隣という風に移っていきますよという風に、このゲームの3度のピンチというのをうまく切り抜けるというのも大事。
1個ずつ減っていくんですよね、この火事の。
あ、そうですね、
火事から
火力というのは一度5で発生したら隣に移るときは4、さらに隣に移るときは3という風に火力自体は下がっていくので、もしかしたら場所によっては助かるかもしれないな、うん、だったら私は火力が届かないところに置きたい、職人を住まわせたいってもちろん思うんですけど、はい、そこの家賃が
高いんです。
そうなんですよ、二金かかったりして簡単には置けなくなってたりするんですね、っていう風に場所を取っていきつつ、マジョリティ的な、まあセットコレクション的なものも含みつつ、はい、ゲームが進んで、そして12月まで終わり、13月、これ一応正月でまあおまけみたいなもんなんですけど、うん、ここはねちょっとだけまあやれることがあって、それが終わったら、
はい、
獲得したチップ、建物、職人カードのセットコレクションなどなどから得点を得て、
はい、
それで最も行きだった方、行き点が高い人が勝ちと、
はい、
というわけです、はい、なぜ面白いのかっていうところにそろそろじゃあ入っていきますか。
おー、はい、そうですね、
まずですね、秀逸なアートワーク、
はい、
ねえ三木田さん、これだけのデザイン、
はい、
これはなかなか他のボードゲームでもないですよ。
ないですね。
だってよく見てください、このねボードの細かく書かれているそのそれぞれのなんかこう町人がですね、あのゲームとは関係ないんですけど、街をカッポしているのがちっちゃく、もうまるでウォーリーを探せのごとく書かれてるんですけど、これよく見るとね、三木田さん、
はい、
一人とって同じキャラクターが使われてないんですよ。
本当だ、
すごい、
うん、本当だ。もっと感情もしてもらっていいですか。本当だ。そうだからコピペでね別に置けるじゃないですか、一体書いてわからないところにペペってね、うん、でこのそのアートワークとさらに言えば、
はい、
それぞれのメカニクスによって表現されているその江戸という世界観、空気感というのがもう抜群であると。
そうですよね、町人カードのあの裏のアートもまた綺麗でね、
うん、あそう、はい、細かいところに関しても全てにねもう気合が入ってるんですよね。
春夏秋冬を表せ
て、もうよっぽどねお金積んだんだと思いますよ。
何なんですか。
いやまあだってそうでしょう、お金という粋だねとね言われる要素っていうのがちゃんと落とし込まれている、
は
い、
そうですね、
うん、ただ惜しまれるのはですね、私すごく悔しいなと思うのは、う
ん、
このボードの中にですね、
はい、
遊女小屋マスがないんですよ。
あー、遊女小屋あれなんかなみたいな。
遊女ってわかりますよね、ヒサリンさんね。
わかんないです。
わかんないんですか。
遊女じゃん。オイラン
とか、
はいはいはい、大遊ですかね。
まあいわゆる風俗状的なものですね、今でいうところね、トルコ状的なことですけど、はい、はいはいはい、そういったものは当時もちろんありましたから、はい、うん、あそっか、本当ヒサリンさん本当にあれなんですね、何も知らない。
何も知らない、何も知らないです。
そうですか。じゃあそんなヒサリンさんもこのゲーム楽しめました。
楽しめました。
没入できました。やっぱその味わえるその没入感っていうところは、はい、まあ、そのヒサリンさんからしたらその無意識的なところに訴えかけるものなんで、はい、あまりその意識として入ってなかったかもしれないんですけど、
うん、
これがですねただのね白いボードでマスが書かれたものでも遊べるわけじゃないですか、はい、当然、
うん
ね、
うん、
それゲームとしてはまかり通るんですが、だけどもこのアートワーク、このメカニクスだからこその入っていける、
はい、
この世界に浸れるというところが大事なんですよ。
そうですね、
うん、
そうですね、
これはもう枯山水でもそうでしたよね、
はいはい、
ね、
そうですね、
うん、実際の石、
はい、
石コマみたいなのはもうかなりもう気合の入ったものだったじゃないですか、それが、はい、それによってあれだけ話題になりましたし、
それによってあのツイッターで写真を上げたい、
そう、フェイスブックとかね、
上げたい欲がね、
う
ん、
立
てられて、
それ
を見た人らがやりたい欲になって、
そういうところは大事で、うん、
そうですね、
この日本のわびさびとか、
はい、
あと歴史とか、うん、もう時代劇が好きな人、
はい、
っていうのにはもうこのゲームはよだれものですよ。
この世界観は好きな人は多いと思いますよ、
うん、
うん、
まあ、そういったこの世界観の構築みたいなもの、この山田耕太さんというのはそういった表現力がですね、
はい、
まあ、これ長谷川鳥さんも言ってたんですけど、もうズバ抜けているなと、
うん、
デザイン力抜群なんで、
はい、
そういったところがやっぱりこの息のいいところ、楽しいところの一つではないかなと思いますね、
うん、
うん、で次になぜ面白いかの部分なんですけど、はい、ゲーム中その発生する火事、これが非常に存在として大きい、これを抜きにしてはこの息はやっぱり語れないんですよ。
はい、
はい、
うん、
うん、
まあ、このしくじると無慈悲にもこの職人たちが焼け死んでいくっていう様はもう地獄ですよ。しかもこれた、
地獄
です。あれですよ、建物。
建物地獄でしたね。
ねえ、これ建物がね、燃えた時ね、この前ヒサリンさんと遊んだ時なんかは、建物3軒建ってたんですけど、
ヒサリンの？
そう。
ヒサリンのが、
はい、いろんな人の、私のがその中に含まれてたんですけど、
はいはいはい、
私はそのために、うん、私は持ってた、この建物は、うん、米だわらをたくさん持ってれば後で
勝利
点、
ね、
勝利点になるってものだったら、うん、私すごいもう米だわら集めてたんですよ、
はいはいはい、
ものすごい集めてたのに、
ね、
焼けました、
はい、ね、焼けましたしその一体が燃えて建物が3枚燃え尽きた時の あの時はもうブーイングじゃねえよ誰に出したブーイングブーイングがあるとブーイングだとすればそれはあれですよ、この家事タイルをめくった、ね、あなたですからね、さりさんですからね。
そうです、いや私がめくりました。
それでもあれなんですよね、私以外の全員が焼けたんですよ、
う
ん、
そう、
全員の
火消し力がなかったってこと
です
か。
いや、それはね、私が一番火消し力がなくて、
うん、
でそれ以外の人は、まあ、7とか6とかまで上げて、
ギリギリな
結構上げてたんです。
あったんですけど、ちょうど足りない、ちょうど足りないで消えてた。
そうなんです、
せっかく上げてたのにもう1ずつずれてたら全員助かったんですよ。
もう最後の火事だったんですね、確か。
うん、そうですね、11月のね。
かわいそうすぎて。
で、それで燃え尽きた地獄。
はい。
ただ、この、その恐怖的ゲームデザインが各プレイヤーをうまく誘導してるんですよ。そこなんですよ、ポイントって。なんかこれ、評価サイトね、場合によっては評価サイトで、この火事があまりにもランダムで、これはちょっとあまりにも、そのプレイヤーに対して、その、まあ、プレイアビリティというか、ユーザビリティじゃないなと、っていうところで書かれてる人がいらっしゃったんですけど、逆だと思うんですよ、私は。この火事、無慈悲に発生する火事というこのゲームデザインが、うまく各プレイヤー誘導されて、あ、火消し力を上げなくちゃと。ね、みんなそっちに動くじゃないですか。ってなるとどうなるかというと、火消し力を上げるためのマスに集中してみんな行く。職人も、火消し力を上げる職人をみんな雇いたくなる、
はいはい。
そしてそれによって思考がバッティングするようになる、
はい。
で、バッティングすれば当然行われるのはこの生き様フェーズの取り合い。ね、猛烈な取り合いが発生する。っていう風に仕組まれてるんです、これは。おそらくね。はい。なんでわざとなので、ここはさすがだと私は思うんですよね。うん。これがもしね、例えば、3ラウンド前から火事がどこで発生するか分かりますよとか、
はい、
分かりますよ能力があるとか、そういったことがあると、まあそれはそれでゲームにはなるんですけど、またちょっと違うなとは思うわけですよ。ちなみに、ここで、またちょっと江戸時代の話になるんですが。
はい、まあ今度は3択にしてもらえますかね。
まあ昔からね、はい、火事と喧嘩は江戸の肌なんて言いますよね。
はい、
なんて言葉がありまして、
はい、
今だと江戸時代がですね、もう火災都市と呼ばれるぐらいに、それほど当時は頻繁に火事が発生していたんですよ。はい、江戸時代だけで、ね、江戸ですよ。江戸時代の江戸だけで、なんと49回。これね、小さいものも入れるとなんと1798回火事が発生します。
すごい、
わかります。
確かに、
49回の大火事、そして小さいの入れると1798回、
それは1年で
違います。1年で1798回も起きるんですか。東京で、だいぶ甘々だな。だから言って江戸時代だって、ね、江戸時代だけですよ、それはね。うん、まあ、
でもすごい、
うん、すごい、
それだ、言っても江戸時代そんな長くないですから、うん、その間だけでそれだけ起こりね、まあ、当然人口が増えれば増えるほど火事の発生も増えるわけです。みんな江戸に集中して集まってたんです、当時はね。みんな上京していたわけですよね。
はい、
で、しかも当時は、その木製の長屋暮らしなわけですから、
はい、
そらもう、あっという間ですよ。今なんかよりも、そらもう、ニュースなんかの見るじゃないですか。
はい。
ね。あ、ちょっと火事が起きて、隣もぼやって燃えちゃいましたみたいな。でもあんなもんじゃないです。あんなスピードじゃないですから。ね。さらにさ、家火事になったことあります？
ないです。
あ、ないですか？
ないです。
ね、
燃やしてみますかね。
燃やしてみますかね。 ヤヒルの問題発言だね。
ヤヒルさん結構オラオラ系だ
ね。でもね、今ちょっといいこと言いましたけど、燃やしてやりますかねと考える人間も当時は実は多かったんですよ、当時職業難だったんですよね、やはり人が増えれば増えることもちろん需要も高まるんですけど、年貢とかいろいろ税があったわけで、それによって、まあ、仕事がないと、困ったとなった時に、まあ、ちょっと、まあ、特に、まあ、幕末な方なんですけど、もう心が病んでいる方は放火です。家が燃えてそれによって大工が必要になる、その大工に自分がなるために放火をするといった方も多かったみたいですよね。
すごい。
そしてですね、
はい、
まあ、火事、大火事の中でも最も有名なのがですね、江戸時代最大の被害を出した明暦の大火ね。まあ、歴史も勉強しましたが、これはもう江戸の大半がもう被災してしまって、あの江戸城の天守もね、もう焼失ですよ、それで。まあ、江戸城実際見に行ったらそれも書かれてるんですけど、
はい。
ね、推定10万7000人の人が死んだんです。
すご
い。今あります？火事で10万人死んだって。
ないですよね。
それは当然ないですよ。
一つの町が消えてるじゃないですか。
本当ですよ。
それは急にね、何か爆発が起こったら、もう一帯が吹き飛ぶんで、それで被害が大きくなるのありますけど、ちょっとしたぼやから、うわーって広がって、で、あっという間に10万人が死んだわけですよね。で、日本の人口がさっき言ったようにね、
はい、
何万人でした？
日本の人口が3000万人。
そう、3000万人のうちの10万人が死んでるわけです、その一夜で。ということは、現在の比率で言うと、50万人死んでるわけですよ。ありえないでしょ。
ありえない。
大ニュースですよ、大事件。
なんかその、時間帯とかにもよるんですかね。
まあ、それはある。
だって、普通ね、なんか1000人ぐらいのところで気づくですよ。
いや、気づいてないわけじゃないんですよ。
はいはい。
止まらないんです。で、燃え広がり方も一直線に行くわけじゃないので、ブワーッと広がったら、まあ、そうですね、火の粉もね、飛ぶじゃないですか。
はいはい、
で、火の粉が飛んで、それが落ちたところからまた火が上がるわけですよ。それだけ燃えやすいです。しかも乾燥なんかしてたら特にですよね。は
い
はい、なんでも、まあ、特にその、原因となったこと、火事の原因となったのはどうやらあの日常生活での調理もそうなんですけど、
はい、
照明です、照明。
ああ。
照明が主な原因だったんですね。もちろんやっぱ電気はないですからね、エレキテルなんか一部ですから、それはもう火を、ろうそくをつけて寝たりするわけですよ。そしたらポテって倒れたらもうそこからブワーですよね。
そうですよね。しかもあの、洋風のろうそくと違ってあの、日本のろうそくってあれなんですよね。軸が太いから、火の勢いが結構ある
っていう。そうそうそうなんですよ。っていうので、もうみんなね、火事になるの前提だったみたいですよ。暮らしも。だから、もう火事になってもすぐ逃げれるように、大事なものは全て枕の上に置いて、寝るのが、その江戸としては当然だったみたいですね。
癒されない。
な
んと癒されない。
まあ、なかなか癒されないですけど、まあ、仕方ないですよね。ではここで問題です。
はい。
火事になった時、当時はどうやってその火を消していたでしょうか？はい、ミクタさん。
水。
確かに。
ミクタさん、どんどんバカキャラになっちゃいます。私、もし水だったとしたら、私、クイズにします？
しないで。
しないでしょ。
水じゃないですか？
もうあなた、加納栄光のポジションですよ、今。
ちょっと嫌だな。
嫌でしょ？不倫しちゃいますからね。いや、水ではないんですよ。やっぱりその、水っていうのは、もう、慢性的な水不足だったんですよ。はい、当時はね。だって、まあ、さっき言ったように人口がどんどんどんどん集まって密集しているのに対して、じゃあ水道設備っていうのは、そんな簡単に通せます？
通せないです。
通せないですよ、今、みたいな工事ないんですから。
はい、
なんで、水なんかそこらかしこにあるわけじゃない。
はい、はい。ミクタさんがちょっとチラッと言ったんですけど、
あれ？
あ、
土は。
土ですか？
はい。
お、ミクタさん、
はい、
不正解です。
はい。
あ、そうなんですか？
バカ。
一緒あれって思いました
ね。もう引き返してまでミスを、ミスを露呈させるんじゃないよ。私もあえて飛ばしたんだから。
じゃあちょっと。
聞こえてますから。土も水も違います
もんね。じゃあ突っ込んでくださいよ。
土でどうやって、まあ、土で消すって、そんな、 10万人死ぬのをどうやって土で消すの？
そうですね、あの土で死ぬ場合もありますよね、確かに。
そうだよ、そんな埋まっちゃうよみんな。
やばい。
はい、違います。はい、なのでね、はい、まあ、水も足りない、土なんかもそんなんじゃ消えないとなったら当然は
塩。
ブブ
ー。何？
なんだろう、布、
石。
本当おまんら。おー、表出ろや。
そう、何、醤油。
醤油って何だよ、バカにしてるでしょ。
ギ
ャーッて、ね、バカにして、どうしたの、酔ってるの、薬やってるの。
いやいやいやいや、
ちょっと
やばい、
大丈夫
かな。でも身近にあるも
の、だろう、
で大量にあるものじゃないとダメですよね。
うん、
なんだろう、
身近に大
量、まあ、ヒントとしては私がね、はい、問いかけている、何でとは言ってないという点ですよ、どうやってと言ってる点ですよ。
あ、
答えはですね、
はい、
その火元の隣の家ごとぶっ壊す。
あ、それだ。
それだじゃないよ。遅いよ。
だからあのなんか斧みたいなやつをめぐみというか、その火消しの人には持ってたんですよ、確か。
うん、まあの、まあ、ぶっ壊すためのアイテムですよね、はい、そういったものを持ってもう隣の家の上からもう破壊するんですよ、もうバッコンバッコンと。で破壊することによって火元がそこで終わると、
はい、
ね、
はい、
他のところにどんどんどんどんね引火していかないと、はい、そうやって止めていたんですね。ではさらに問題です、
はい
はい、
火消しの最中に屋根の上でほら丸い玉が、なんかほら白い丸い玉がついた棒を振ってる人ね、うん、見ますよね。 あのなんかサザエさんのなんかあのオープニングでなんかマスオさんあたりがあのバーとかやってるシーンとか一時あったりしましたけど、あれ何をしているのでしょうか。もう振ってるだけですよ。
なん
だ
ろ、雨乞い、
知らせてる
雨乞い。まあまあまあまあ、そうですね。まあ、とあ、あでもね、私調べたんですけど、当時歯医者さんっていう、
はいはい、
なあの一応あったんですけど、はい、超高価だったらしいんですよ。しかもお金持ちしかできなかったんで、はい、歯医者も基本的に歯を抜くんですよね、
はい、
治療というにもまあおざなりなものなんですけど、それさえできない人はなんとその雨乞いじゃないですけど、はい、もう占い、願い、祈祷でなんと歯板を直そうとしてたんですよ。っていうぐらい、まあ、確かにそういう密接にそれ願いみたいなので解決しようとしたことは、まあ、完全には否定できないですけど、はい、違います。はい、ヒサリンさん、
知らせてるんじゃない
ですね。正解です。あ、その通り。実はあれは消火活動ではなくて屋根の上で場所を知らせているんですね。
あー、そうなんです。
要は火が燃え移るスピードがあまりにも速いんで、それは迅速に対応しなきゃいけない。その迅速に対応するために火消しの組合がどこを破壊すればいいかっていうのを、火事が続く限り家の上で振って知らせてたんですよ。とはいえ火元の横の家の上でね、
はい、
知らせるってもうかなり
危ないですよ、ね、
かなり危険、
はいはい、しかも木造の家でしょ。
はい、まあ、多く死なれてたみたいですね。それでもね、
そうね、
煙もね吸いますからね、
うん、そういう職業があるってことですか。
あ、そうですそうです。もちろんもちろん職業としてありますし、まあ、そう、あのさっきも言いましたけど600から700の職業がこの江戸のね町にはあったと言われているので、あ、まあ、そんな職業もあったわけですし、
命がけですね、もう
ね、
すごい。
でも火消しの組合自体がそもそもあったのでね、その中でもいろんな職業があったんですよね。
はい、まあ、風光る呼んでるんですけども。
あ、そうなんですか。風光るって何ですか。
まあ、風光るはあの江戸時代 あの新選組をテーマにした、
うん、
あの
漫画、
少女漫画なんですけど、幕末まで描いてるんですけども、
うんうん、
いや、あれ見てたらもうなんか生き急いでますよね。
あの時代の方はね、刹那的に生きてるんですよね、当時は。そう、毎日毎日を噛みしめているので、はい、な、子育てにしても何にしてもですけど、全て命をかけて、はい、まあ、生というものを感じ取っていた時代ですよね。今みたいにその自殺するとかそういったことはね、そう頻繁に起こるような暗い時代じゃないですよ。粋ですから。
切腹とかね、
うん、
自害は結構多かったみたいですけどね。
それでもあれですよ、自害みたいなのはあの立場ある人の話なんで、うん、町人がそんな自分でバッサバッサ切るようなことはないですから、うん、はい。で続いて、まあ、もう話戻しますけどこれね、はい、まあ、江戸のクイズでだいぶ飛びましたけど、
はい、
なぜ面白いのかの続きですが、ユニークな職人カードね、
うん、
今びっくりしました、ヒサリンさん。私 あのせっかく用意してたこの職人カードを出してたのにチュパミさんが知らない間に
綺麗に
片付けてましたね。
サガですよね。
片付けられサガって、あんた片付け超下手くそじゃねえかよ。超苦手じゃねえか。何勝手に片付けてるね。
コミさんもあれじゃないですか、あの勝手にですこうね触っちゃうサガがあるじゃないですか。
はあ、あ触っちゃうというね。
はい、あの大見さんがね数えてちゃんと片付けろっていう風にあの我々を調教しているので、
調教されているから、
はい、うんうん、片付けてしまうんです。
なんでやねん。説明のために広げてたのにびっくりした今見て、なくなってるって。はい、はい、じゃあもう一回広げますけど、はい、この職人カード、はい、これらがですね全てユニークカードなんですよ。ユニークカード、要は一つとて同じカード、同じデザイン、同じ能力というのが存在しないんですね。うん、うん、それでいてこれだけの量56枚あります。
お
ー、すごいな。56枚それぞれで違います、
全然違いますよね。
でそれぞれが役職ね、職業がそれぞれあるんですけど、はい、書かれてるんですけど、
はい、職業も違うんですよね。
面白いですよね。これ見てるだけでも1時間ぐらいご飯食えますが例えば仕事師、名前仕事師って、うん、そもそも職人だっつっての仕事師ですよ。
なんかまるであのパチプロみたいですね。
うん、まあでも実際にはこれ飛び職のことらしいんですけどね、はい、あと冷水師、冷水師です。お水売るだけ、冷たい水売るだけ、うん、それから唐辛子売りでしょ、
はい、
門松売りでしょ、
はい、細かい。
それからカルタ師あとシャボン玉売りですよ、
はい、うん、意味が分からないです
いやこれで生計が成り立ってたんです当時は。うん、まあ、そんななんかデパートみたいなのもちろんないですし、いろんな人がそれを手に入れて売るのはもう必死なんで、やっぱり価値があったんですよね。うん、なんでシャボン玉売りでもまあ基本的に今食っていけたでしょうね。っていうこのユニークなカードで、これらを雇うってのが単純に楽しいね、チュパミさん。
はい、面白いですよね。
うん、こういった個性のある職人たちを雇っているっていう様が、
はい、
またこの江戸としてもまたより楽しめる要素でもあるなと思うんですよ。
ね、うん、どんな職人が出てくるかっていうのがね、ちょっとワクワクしますね。
まあそもそもタイトルが、うん、だって、ね、江戸職人物語って言ってるんですから、はい、もうこのシステムこそがゲームの根幹であるのは当然ですよね。
はい。
はい、ではですね、ここで問題です。江戸において年収トップ5は何の職業でしょう。ちなみに幕府や藩に仕えているものというものは除いてトップ5。
町人だけですか。
そうです。
なんだろう、
何でしょうね。
火消しの人は入ってない。
ブブー、ミックアウト。
なんだろう、両替屋。
火事がそんなに起こってるなら、
ん、
両替屋。
両替屋、おー、両替屋もですね、相当稼がれてたみたいですけど、トップ5ではないですね。
違うんや。
そうなんですよ。でもいいですね。両替屋はね、非常にね、稼いでたみたいですね、当時はね。銀とか金とか銅でね、お金はありましたから。
うん、あ、それこそあれじゃないですか。遊女屋。
正解です。はい、その通りです。第2位がですね、風俗産業経営者
ですね。あ、第2位なんですね。
はい。
あんだけ頑張ってるのに。
じゃあ、5位からもう言っちゃいますけど、
はい、
5位がですね、お医者さんです。これは名のあるお医者さんですね。もちろん、やぶ医者なんかもたくさんいらっしゃいましたから。
そうですよね。だって免許とかもなかった時代ですもんね。
まあ当然ないですけど、
はい、
ね、ブラックジャック的なものもいましたし。で、杉田玄白。まあこれはさすがにね、ヒサリンさんも知ってると思いますけど、杉田玄白。
知ってますよ、
うん、
はい。
その杉田玄白のような名のある医師は、年収400両。
は
い、まあ大体今で言うと4000万円ほどですかね。
すごい。
年収4000万。で、まあ当時医師がですね、まあ直接その薬を作って処方してたんですよね。
はい、
なんで診療代よりもお薬代の金で儲けてたみたいですね。
ああ、それは今と同じような感じですかね。
で、続いて第4位が遊女ですね。
はい、
はい、これは遊女そのものですね。ちなみにこれは売れっ子遊女です。
はいはい。
うん。
大遊とかいう。
まあ、これがおよそ500両、5000万円ですね、年収。ねえ、ミクタンが今、年収いくらですか？
年収言えません。ちょっといい。
ねえ、遊女に憧れるレベルですよね。
そうですね。
はい。
いいな。
ただし、その5000万円ほとんどはですね、衣装代に消えちゃってたわけですよ。
さっきなんですよね、最初に。
衣装か、
うん。
衣装をね、購入して、どんどん新しい衣装にしないと、お客さんもつかなくなっちゃうので、
はい、
ほぼ赤字だったようですね。
だから抜けられない
と、うん、ちなみに当時の男性の未婚率はなんと5から6割、はい、ほとんどの人は結婚してません。しかも人間の男女比が男7女3なんですよ。もう男性が超溢れてた。
なん
か江戸ってなんか想像するに結構男性が思い浮かぶじゃないですか。あれは当然で、まあ、女の人は少なかったんですよ。それはもう遊女に遊びに行くよ。それ
BL も流行るよ。
あ、でもそうですね。
主導ですかね。
男色多かったですからね。まあこれそれはでも日本に限った話じゃないですからね。ヨーロッパにしてもどこにしてもまあいましたけど。はい、続いて第3位がですね。
はい。
歌舞伎役者。
あ、
江戸といえば歌舞伎ですよ。
そうです。
これがですね、まあ、500両から1000両ですね。つまりトップだと1億円稼いでたんですよ。
すごい。
1億円ですよ。貧乏で飯も食えないような人たちがいるこのね、町民の中で歌舞伎役者が1億円稼いでた。
すごい。
恐ろしい。そして第2位、さっき言ったように風俗産業経営者ですね。
はいはい。
これはあの吉原にあった実際にあったその大黒屋というところの帳簿がなんと現在にね、実は奇跡的に保存されているらしいんですが、それによるとなんと年収3億5000万円です。3500両。
すごい
ない、ええー、でしょ。いやー、でその吉原の遊女たちを束ねている遊女屋の収入はさらにその何倍もあったんですよね。うん、だからその経営者よりもさらにその遊女屋はもっと持ってたと。いやー、すごい、凄まじい。そして第1位、ね、こんだけ稼いでるのにまだいましたよ、第1位が。
あー、なんだろう、
なんでしょうね、
なんだろう、
なんだろう。
堂々の年収第1位は呉服屋です。
あー、
そういうことか。
ほらよく聞くじゃないですか、三井ってデパートでもありますし、三井住友なんかも言いますけど、元は大商人三井家なんですよ、江戸時代の。その三井家がまあ有名な呉服屋なんですけど、そこがね、年間で5万4750両稼いでたんですよ。
あれ、
現在で言うと54億7500万円です。
ありゃー、
あそこの、あれらしいですよ、久里さん。あそこの服屋さんなんか、54億稼いでるらしいですよ、みたいなこと
言って
た。
すごいですね。
えみたいな。島村がみたいな。まあ、島村だったらまああれかもしれないけど、チェーン店だからあれだけど。
チェーン店だし。でも一つのお店ですよね。すごい。
いや、凄まじいです。まあそういった呉服屋が使っていたね、綺麗な着物というのは、基本的にまあ将軍ね、
はい、
周りの、まあ、女性たち、ね、多くとかいろいろありますが、そういったところに、まあやっぱり収めてたんで、
はい、
それだけお金も入りが良かったんですね。だから権力もあったわけですね、呉服屋ね。というような、まあ、ランキングなんですが、まあ、実際にはもちろん将軍とかね、藩に勤めている者たちとか、さらに稼いでたと言われているので、まあ、当時のその、貧富の格差、たるや。
たるや、もう、
たるやですよ。そら、火つけたくなるでしょ、久々。
なりますね。
もう、あいつんち燃やしたろと。
ね、
何が呉服屋じゃって。
服ごともう一番ええって感じですね、もう。
まあ、打ち首ですね。サーリンさんはもう打ち首。そんなこと言った瞬間に打ち首でしょうけどね。
そうですね。
なんていう感じで。まあ面白いポイントとプラスクイズを喋ってきましたが、
はい、
はい、なんだかんだで長尺で撮ってますね、ホラーがない分ね。はい、ではここから遊ぶ際のコツ、ポイントについてちょっと触れていきたいんですけど、
はい、
まあそうですね、さっきミクタさんが言ったんですが、ゲームが始まったらどうしていいか分かんなかったんだよねってちょっと言いましたよね。
言いました。
ここね、結構皆さん陥るんですよ。なんで遊ぶ際のコツとしたら、まずですけど効率向上を目指すっていうのが大事ですね。うん。って言っても、まあゲーマーじゃないと何が効率やねんと分かんないっていうのはもちろんあるので、簡単に言うとゆで卵売りみたいに、この米俵をもたらしてくれる職人を雇う。で、雇えば、ボーナスで、ね、決算のタイミングで、米俵を手に入れることはできるじゃないですか。ということは、飢餓の時に、こいつのおかげで、人が死ななくて済むわけですよ。
うん、うん
うん。というわけで、効率といったら、まずこうやって、自然と、食料を生み出してくれるものを手に入れたり、あとお金も大事ですよね。元手がないと職人ももちろん雇えなくなっちゃうので、お金を生み出してくれる、貸本屋なんかを、はい、1ラウンド目から狙うと結構後々 役に立ちますね。
うん、例えばあのヒサニーさんが 米をめちゃくちゃ集めてましたよね。
集めました。
あれちょっと羨ましかった。
米はねやっぱ大事ですよね。あとあれですね、その火消し力っていうのも当然上げておかないと、うん、ね、三田さんはね、はい、痛恨の一撃食らったと思いますけど、はい、
人任せにしてました。
そう、人任せにしてたので、はい、あの火消し力を上げておいて火事に備えるっていうのももちろん大事です。なんで目先としてはやっぱりそこら辺を見つつという感じですね、うん、はい。で続いてのコツですが、
はい、
職人カード、雇った自分の職人カードを置く際にこの後自分がすぐさま着地するマスにあえて置くか、はい、それともはたまたね他のプレイヤーが進むであろう場所に置くかというところですね。ここ大事ですよね、久里さんね。
はい、大事ですね、うん、そこに置いてで、
うん、
その先の、うんうん、やっぱりなんだろう、そこでまた木、同じ色が揃えられるかもしれないし、
うんうん、あとは成長ですよね。
そうですね。
他のプレイヤーがそこに来てくれたから、自分のを使ってくれて成長して、
うんうんうん、
で、ボーナスをより美味しいのを手に入れるっていうのを見越すんであれば、あえて自分が使わずに相手が使うように置くっていうのも非常に大事。プラス、じゃあ、自分がこの後すぐに着地する場所に置いといて、任意のそのアクション、プラスそれも一緒に叶えちゃって美味しいよと、ウハウハするよっていう風に配置するっていうのは大事。で、さらにですね、もっと言うとですね、職人カードの能力、これはですね、よく見て雇ってください。うん。まあ、大きく分けて3つパターンがあると思うんですけど、まあ、1つは、効果も成長ボーナスも、ね、ハイスペック。だけど、うん、コストが高い。雇うためのお金が安くないんですよ。うん。っていうのか、もしくは、アクション効果は高いけど、ね、成長ボーナスがいまいち。あと逆。成長ボーナスは凄まじいものがもらえるんだけど、ね、もしくは灰色のボーナスで特別な、ね、アクションができるようになったりとかっていうのはあるんだけど、アクション効果がいまいち。で、このね、アクション効果がいまいちだと、これね、困ったことにね、成長してくれないんですよ。他の人は使ってくれないからです。
ああ、そっか。
はい。なんで、まあ、最終ラウンドぐらいのタイミングでね、火消し力を上げる職人を置いたとしても、みんなもうだって火消し力上げきってるか必要ないから、使ってくれないじゃないですか。
ああ、そうですね。
つまりは成長しないんですよ。なんで、ここはより考えて、ね、目先で考えたらさっき言ったようにやっぱ米俵だよねって思うんだけど、よくよくそのバランスを見てほしい、
はい、
うん、
みんなから求められるかどうかっていうの大事です、
ね、そうです、ね、自分もやりたくて他の人もやりたいと思うようなカードであるものを取っていくべしなんですよね、はい、はい。で続いてなんですが、火消し力を上げる競争になるんですよ、競争にね、誰かが火消し力上げましたってなったら、もちろんその人がね、手番中、生き様フェーズでの手番、早くなっちゃうじゃないですか。
はい、
それは困る。じゃあ、私もあげるわよと。うん、いや、ちょっと待ってください。だったら、俺はもっとあげるぞ、つって、火消し力の競争。これがですね、まあ、これ、めんどくさいんですけど、あげるのって。意外とめんどくさいんですけど、これの競争に乗っかるか乗っからないか。そして、三田さんがやった手段ですけど、あえて、その、火消し力を上げないという戦法も、実はありにはありなんですよ。それじゃあ、だって火事が起こった時に死んじゃうじゃんっていう話なんですが、これは他のプレイヤーが止めれば、自分のところにはもうやってこないので、同じ長屋に住んでたとしても。
はい、
なので、あえてここは、もうそっちに、もう運任せで、
はい、
ね、
はい、
その人に任せて、自分はもう火消し力上げない。その分、他のところでどんどん得点を取れるようにする。
はい、
っていう風に考えるのは大事です。
はい、うん、あれなんですよね。他のプレイヤーを盾として使うっていうのは、
うん、
確かにね、はい、運次第ですけど、ありですよね、はい。
そうですね。場所によるんでね、火事の起こった場所によりますけど、はい、そういった戦法も、まあまあ、ラック値が高ければ ね、自分自身の。といった風に、まあちょっと自分で火消し力っていうものを狙っていく、狙わないであえていくっていうのを考えるといいですね。うん、
はい。
できるだけね、そういった思考がバッティングしないようにするのは、やっぱボードゲームにおいても結構ね、基本となる部分なので。はい。
はい。
で、もちろん競争といえばですね、ありますよね、サリンさんね。
両替屋さんっていうのがあるんですけど、
はい、
そこは、小判。
うん、そう。
に交換できるんですよね。
この小判に交換するタイミング、うん、これ誰か一人が小判に交換した瞬間に全員がビクってなるわけですよ。
なりますね。
これなぜかというと、
さっき言った建物カードっていうのがあるんですけど、
うん、
それにもまあコストがあって、
はいはい、
なんだろう、その勝利点はだいぶ違うんですけど、はい、やっぱりそれに小判が必要なんですよね。
そうなんですよ。これ小判はもう建物にしか使わないんですよね、うん、建物建てることにしか。なんで小判を手に入れるってことはもう、あ、こいつ建物建てようとしてる。そして建物って最高28点とかなんですよ、うん、ちまちまちまちま1ラウンドごとでなんかこう作っていって、で決算でやった9点入ったわーいとか言ってたのに建物28点とか入るんですよ。まあもちろん燃える可能性ありますけど、そんなのに手を出そうとしている人を見かけた日にはもうやばい、自分も小判取らなきゃ、
うん、
いや私も建物考えてたんだから小判だ、小判小判って言ってみんな小判に行っちゃう。この建物を建てる小判競争、
はい、
それもね、みんないつ行くかっていうのを考えつつ遊ぶっていうのは大事ですね、はい、で最後にですが、はい、4人がおすすめです、うん、プレイヤー4人、ね、
その心は、
これあれなんですよ、あの3人だとマス別に減らしたりしないので、はい、あの空きが出ちゃうんですよね、その長屋に、
長屋に空きが出ちゃう、
ね、なるほど、うん、やっぱ場所の取り合いが緩くなっちゃうんですよ、はい、でもやっぱ家事という存在があるじゃないですか、
はいはいはい、
家事ってやっぱどこに自分の置くかっていうのをこう戦々恐々でみんなで競って取り合っていくのに、それがちょっと緩くなっちゃうと、うん、なんかゲームとしてこうメリハリが若干弱くなっちゃうんで、4人プレイが基本的にはおすすめかなと思いますね。うん、やっぱ盛り上がりますね、4人マックスはね、はい、うん、火事発生したら必ず誰かがギヤーって言いますからね。
そうですね、うん、
やっぱ2人だとおーみたいな、全然余裕だったねみたいな時あったりするんで、
はい、
はい、そこら辺はちょっとね、はい、できたら4人集めていただきたいかなと思います。
はい、
はい、っていうような感じで進んでいきましょう。最後、ネガティブな点、説明書のライティングが甘いんですよ。
え、うん、あ、そうなんですか。
はい、説明書ね、これ私悪化線結構入れまくりに入れまくってるんですけど、ちょっとね、あの訂正でなんかね、か横に書いてたりしますけど、曖昧な書き方、受け取りが難しい書き方が多くて、そういったものによってちょっとルールミスが発生してるっていうのを何度か見かけたことがあるんですよね。
はいはい、
なんでちょっとここ解釈に苦しむところもあったりするんで、なんかそういったフォローカバーっていうのを公式サイトさんなんかでもやってもらえると嬉しかったかなとは思いますね。うん、ってな感じです。というわけでちょっと長々と失礼しましたが、
はい、
とにかく一回遊んだらめちゃくちゃってハマるんで、
はい、
遊び切るまでのところっていうので、ちょっとアートワーク、さっきも言ったようにアートワークでテンションを盛り上げたり、はい、いろいろ見てもらって2回3回やってもらいたい、
はい、
そんだけの名作ですよと、
はい、うん、
という感じで、ここまで進めてきましたが、
はい、
まあ、今回もホラーはもうちょっと割愛して、
はい、
はい、
はい、になりますんで、まあ、ちょっと告知の方に入っていくんですけど、
はい、
まあ、次とうとうひさりんさん、
うん、
第100回ですよ。
お、
第100回。
100回ですか。
あなた100回何か続けたことあります？
ないですね。縄跳びぐらいですか？
縄跳び。
え、縄跳び100回跳びますよ。
それは。誰でも飛べるでしょ。
え、誰で飛ばす？飛べるか。
100回はなかなか難しいですよ。
20飛びで？
いや、
30飛びで
100回。30飛びで100回。それはすごい。
それはそうですね。
それは
結構生き生きしてますね。
してます。
うん、生き生きとかけたの。
はい。
うん。もう第100回ですから。もう第100回、まあ、実はもうすでに収録終わってるんですけれども、とんでもないことが実はそこで発表、はい、ホラボドとしても大発表があります。
おお、
うん、ここはぜひね、リスナーの方は聞き逃しのないよう、うん、第100回、はい、もちろんあの人も出ますよ。
お、
うん、
もしかしてキリバンゲッター
、お、キリバンゲッターの子が出てえらいことしますから、
はい、
これはご期待ください。そして今後のホラボドに関わる大きな発表がありますから、
うん、
うん、
それは
ここではまだ言えませんが、
怖いですね。
はい、お願いします。まあ、そういったぐらい大きい出来事と思っていただいて、はい、ちょっと聞いていただけたらなと思いますので、
はい、
はい、じゃあチュパミさん、いつものやつをお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、 ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました、はい、ね、ちょっとクイズ長くなりすぎましたね。
はい、
はい、
長いです。
長かったですね。でもどうでした、楽しかったですか。
はい
、うん、
楽 しかった。
楽しかったです。
本当ですか。ありがとうござい
ます。全然クイズ答えられなかった
です。そうですね。
分かんなくて。
みじんもまあでもほら遊女とか遊女関係は結構答えれたですし。
はい、そうですね。うん、まあ、遊女関係は結構調べましたよ。
ああなるほど、好きですもんね。はい、うん、まあそういったね江戸っていろんな文化があったんで、うん、まあ、これを機にちょっとね、皆さんも調べてみてくださいよ。意外と楽しいですよね。やっぱね。うん、独特の文化ありますからね、はい、うん、ってな感じでね、ちょっとまあそういったものも挟みつつ進んでいくこのホラボド、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せーの、チャオチャオ。